お昼のまどろみラジオ。木曜お昼12時になりました。お昼のまどろみラジオスタートです。全力で働いている人もそうでない人もお昼のひとときちょっと一息つきませんか？仕事の合間にクスッと笑える話やまどろみながら聞けるゆるトークをお届けします。こんにちは。お笑いと粉もんをこよなく愛する関西人パーソナリティのアミです。今日もゆるーくお送りしますので、途中で寝ちゃっても全然 OK。 私一人喋りの番組ですので、気軽に最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。この番組はカウンセリングルームライトハートとご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオオレンジチャンネルよりお送りいたします。
ええことばかり、ええ結果。
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送局。
はい、始まりました。お昼のまどろみラジオ。ねえ、もう12月です。12月ですよ皆さん。師走ですよ。もう師走って言葉を聞いただけで、私なんか気持ちがせわしなくなって、こうあわあわしてしまいますけどね。だってね、師も走り回ってるんですよ。そりゃ焦るでしょ。でもだからといって何をするでもないんですけどね。まあ毎年同じこと繰り返してますけど、いろいろとお忙しいとは思いますけれども、この番組はちょっと一息つくのにぴったりな番組ですので、何も考えずただぼーっと聞いててくださいね。そして少し早めのクリスマスプレゼントもご用意しております。楽しみにしててくださいね。今日はちょっとスピリチュアルなおしゃべりをしてみたいんですけど、いいですかね。先月、久しぶりにその京都の眼力社っていうところの神社に参拝行ってきたんですよ。で、ここは私にとってただの神社じゃなくて、ちょっと特別な場所なんですよね。人生で初めてこう神様とつながったと感じた、ちょっと不思議でとても大切な場所なんです。で、何年か前の、ことの話にはなってくるんですけど、私はその仕事のこととか家族のこととか、まあ、自分の体調とかもういろいろちょっと苦しくて辛くて、で、まあ、もう心の中がかなりしんどかったんですよね。で、なんとかしなきゃって思うんですけど、もうどうにもできなくて、でもずっとこう一人で抱え込んでた時期やったんですね。で、まあ、そんな時こうネットで調べ物をしていたら、突然この眼力社の名前がパッとこう目に飛び込んできたんですよ。で、こうまるでね、その神社に呼ばれてるみたいにね。で、あ、行かなきゃってこう自然とそう思ったんですよね。で、それで実際に参拝に行ってみたら、何とも言えないこの凛とした空気感、それがたまらなく気持ちよかったんですよね。で、その後も何度かこう足を運ぶうちに、おひたき祭りっていう行事があることを知って、こうごまぎにね、願いを込めて炊いてもらおうって参加しました。祝詞と奏上とか、お神楽奉納とか、まあ、玉串奉納ですね、まあ、こういろいろとこう式は進んでいって、こういよいよおひたきが始まって、こう願いを込めてごまぎを火にくべた瞬間なんですけど、もうね、世界がパッとこう真っ白になって、もう周りが何にも見えなくなったんですよね。もう本当に真っ白やったんですよ。でも音とかももう全くなくて、もうまさにこう無っていうにもふさわしいぐらいの無だったんです。でもそのごまぎを組めてるね、その炎、その赤い炎だけははっきり見えてたんですよね。で、その怖さとかそういうのはこう全くなくて、ただその心地いい暖かさだけがそこにあって、 この時間の感覚とかももう全く感じなくって、でハッとこう意識が戻った瞬間ね、こう涙がこうブワーッとこう出てきて、もう自分でももうどうすることもできないぐらい、もうワンワンもうめちゃくちゃ大泣きしたんですよ。でも周りにいてはった皆さんも、もうすっごいドン引きからの、もう大丈夫ってこう心配されるぐらいの勢いでもうワンワン泣いてたんですね。でこう、まあ、それが帰ってきて、まあ、その出来事をですね、その代々その未婚されてる家系にいてるその友人がいてるんですけど、でその人にそのこと話したんです。でそしたら、あ、それ神様とつながった瞬間なんやで、ってよかったやんって言ってもらえたんですよね。でそれがもうすごく、あ、そうなんやって、もう納得スッとできたんですよ。でも本当にもうただ無しかなくて、でもその後すごいもう心はもうとってもなんていうんですかね、もう落ち着くっていうか、もうすごい穏やかだったんですよね。でまあそこに行くたびに、そのあの時のこう空気感を思い出しますね。で眼力社はこう稲荷山の四つ辻を少し行った先にあるんですけど、その四つ辻を過ぎた瞬間にその空気がガラッと変わるんですよね。こう研ぎ澄まされていくような感覚、そういう感覚があるんですよ。でまあ手を合わせて感謝を伝えて、その山を降りていく時にはもうすっごい充実感があります。今はね、そのおかげさまで順調っていうとこまではまだちょっと行ってないんですけど、まあこう少しずつ解決していけてるんで、ああ行ってよかったなって思ってます。まあね、皆さんもこう生きていればね、いろいろなことありますからね、こう何か一つその心の拠り所となるものを持っておくといいんじゃないかなって思います。もう物でもね、人でも場所でももう何でもいいと思います。そしてね、深呼吸してください。自然とこう心が落ち着いてくると思います。ちょっと思い出したんで喋ってみました。さてさて、今回は今年一番心に残った出来事についてお話ししたいなって思います。楽しかったこと、しんどかった、つらかったこと、笑ってしまうようなこと、ふと胸に残っているシーンは皆さんそれぞれ違うと思います。少しゆったりとした気持ちで、そんな1年を一緒に振り返っていけたらと思います。1年って振り返ってみると、あれ何してたっけって思うほどあっという間ですよね。でもこのあっという間という感覚、それは時間の主観的短縮が起きている可能性があります。毎日が同じルーティーンだと、脳は特別な記憶として保存しづらくなってて、1年が早く感じるんですよね。逆にこう新しい場所に行ったとか、初めての人に出会ったとかっていうのは、あの脳にその記憶にしっかりラベルが貼られるんで、そのつまり心に残った出来事イコールあなたの心が動いた瞬間、そういうことなんですよね。でそれが嬉しい出来事でも、ちょっとしんどい出来事でも、そこには必ず意味があります。でその意味を軽くちょっと紐解きながら振り返ってみましょうね。ここからは私がよく耳にした心に残った瞬間のお話をいくつかご紹介しますね。一つ目は、忙しさを理由に連絡を取らずにいた友人と偶然のような再会をしたというお話です。久しぶりということもあって、おしゃべりが止まらなくなるほど昔話に、ね、こう花が咲いてね、まるで時間が巻き戻ったみたいで、とても楽しかったそうです。これは心理学でいうノスタルジア効果、ノスタルジア効果の一つで、懐かしさや過去の楽しい記憶は肯定感と幸福感を高める働きがあります。二つ目は、仕事で大きな壁にぶつかったけれど、結果的に自分の強みを知れたというお話です。今年は変化の多い1年だった方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。うまくいかなかった経験ほど実は記憶に残ります。人は強い感情を伴った出来事を優先的に保存する性質があります。これを情動優位効果と呼んでいます。例えば落ち込んだ時に、これさえ乗り越えれば大丈夫と自分を励ました瞬間が心に残るんですよね。3つ目は、家族との時間のありがたさを再認識したというお話です。コロナ禍以降ですね、家族との関係を見直したという方は結構多いです。家族や大切な人との触れ合いは 心の安全基地の再確認につながると私は考えます。誰かと食卓を囲んだり小さな会話をしたりするだけで人の心はほっと安心します。その安心感は年を重ねるほど大事になっていきます。こんな風に1年を振り返ると嬉しいことも大変だったことも全部がちゃんとあなたの物語を作っているんだと感じます。嬉しい、悲しい、悔しい、安心したなど感情が大きく動いた瞬間、すべて脳に刻まれます。予想外、予測不能な出来事は重要だと脳が判断します。自分の意味のある出来事、例えば大切な人との別れや出会いなど人生に関わるものは残りやすいです。今までの自分では気づけなかったことに気づくと、その瞬間強く記憶に残ります。心に残る出来事、これはあなたを成長させた出来事でもあると言えるのではないでしょうか。ちょっと皆さんにやってみてもらいたいワークをここで一つ紹介しますね。紙でもスマホでもいいので、今年心が動いた瞬間を3つ書き出してみてください。1つ目の質問は、今年一番嬉しかったことは何でしょうか。2つ目の質問は、今年一番しんどかったことは何ですか。3つ目の質問は、その時私は何を大事にしていましたか。この3つを書き出してみると自分の価値観が自然と浮き上がってきます。そしてこの価値観こそ来年の自分を作る軸になりますからね。私の場合はですね、今年の一番はやっぱりこの夢の種で、ラジオパーソナリティとしてデビューできたことですかね。リスナーの皆さんに寄り添うようにどうしたらいいかということを大事にして、皆さんと共に番組を育てていきたいと思っています。ではここでジングルを挟んで後半へ続きます。それではここでこの放送を聞いてくださっている皆さんへ、お待たせいたしました。私からクリスマスプレゼントとして一曲お届けしたいと思います。今日ご紹介するのは、高校生のミュージッククリエイター日和さんが作った You Dream or Mine という楽曲です。日和さんはもともとプロサッカー選手を目指していて、日々練習に打ち込んでいたそうです。実力もあって注目選手だったそうです。しかしある事情でその夢を諦めざるを得なくなり、心にぽっかりと穴が開いてしまった時期がありました。そんな時にお父さんがそっと手を渡してくれた一本のギター、そのギターから生まれる音に魅了され、自分でも曲を作ってみたいと思うようになり、そこから新しい夢が動き出したそうです。プロの方からは荒削りだけど光る才能があると認められ、以来プロになるため本格的に楽曲の勉強を始めました。彼はですね、本当に素直で優しくて面倒見のいい人なんですよ。そしてとても礼儀正しい好青年です。今回ご紹介する You Dream or Mine は、それぞれの道へ旅立つ親友をテーマに作られた曲。何があってもありのままの君なら大丈夫、旅立つ君に心からエールを送りたい、そんな思いが日和さんらしい優しいメロディーにギュッと込められています。高校生らしい初々しさとまっすぐな優しさがとても素晴らしい一曲です。卒業を控えた学生の方や、これから一人で新しい世界に踏み出す方にぜひ聴いていただきたい曲になっています。きっと優しく背中を押してくれるはずですよ。それではお届けしますね。日和さんで You Dream and Mine、 どうぞ。
突然蘇る記憶、誓った約束、懐か
さあいかがでしたか。本当に彼の優しい人柄が溢れていていい曲だと思いませんか。それにルックスも良きです。彼がメジャーデビューしちゃったら女子たちは放っておかないでしょうね。また次の楽曲ができたらぜひ皆さんへお届けできればと思っています。その時は彼のルックスについてや趣味なんかもぜひ伺ってお伝えしていきたいと思います。はい、それでは素敵な12月をお過ごしください。ジングルの後はまどろみタロットのコーナーです。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
まどろみタロットのコーナーです。このコーナーはタロットカードを使ってリスナーの皆さんに一言メッセージをお伝えしていきます。今回のテーマは2026年あなたの開運テーマです。気になるところがあったら参考にしてみてください。それでは、選択肢ですね、3つ ABC ご用意しましたのでどれか選んでみてくださいね。いいですか、選びましたか。はい、じゃあそれでは見ていきますね。で、いつもは1枚ずつ引いてるんですけど、今回はなんとなく2枚引きたいなと思って2枚出してみたんで聞いてくださいね。はい、では A を選んだあなたへの開運テーマです。それは幸せを逃さないための手放しです。 A を選んだ方のカードはカップの10聖地と悪魔の聖地です。この組み合わせが意味しているのはあなたに幸せが訪れます。その幸せをしっかり受け取るために今までの古いパターンを手放す必要があるということです。例えば周囲に合わせすぎてしまう癖、我慢しすぎてしまう優しさ、完璧じゃないといけないという思い込み、つい自分を後回しにしてしまう習慣、これらは実はあなたの幸せを受け取りにくくする要因だったりします。2026年のあなたは小さな手放しが大きな幸せを呼び込む、そんな流れに入っていきます。もっと楽でいい、もっと自然体でいい、そんなメッセージをこのカードは伝えています。あなたの周りにはすでに温かい人間関係や安心できる場所が育っています。そこにさらにこう追い風が吹くイメージですかね。2026年は幸せのための優しい断捨離がキーワードです。 B を選んだあなたへの開運テーマはご縁が導く新しい旅の始まりです。 B を選んだあなたのカードはカップの2聖地とフールの聖地です。この2枚が揃うとあなたの2026年の幸運は人との出会いからスタートするという非常に強いメッセージになります。例えば新しい仕事を紹介される、新しい仲間ができる、恋愛の出会いが訪れる、趣味や学びの場で気の合う人に巡り合う、ふとした一言から新しい流れが始まる、そんなご縁から動く運気です。だからといって力んだり背伸びしたりしなくて OK ですからね。フールは自然体、軽さ、自由さが開運の鍵になってきます。直感で動いた先にあなたの未来が開けていきます。ご縁があなたを新しいステージに運んでくれる年、出会いに恵まれ 軽やかに広がっていく運気です。 C を選んだあなたへの開運テーマは心を癒し自分のリズムを取り戻す再スタートです。C を選んだあなたのカードはペンタクルの10逆位置とソードの3逆位置です。長い間誰かのために頑張り続けてきた、自分の気持ちを後回しにしてきた、期待に応えようと無理してきた、こうあるべきに縛られてきた、そんな状況が少しずつほぐれてこれでいいんだと感じられる時間が増えていきます。2026年はまず心の回復、そして自分にとってちょうどいい生活スタイルを作り直していく1年です。人間関係でも仕事でも家庭でも自分にとって無理のない形へ自然へと整えられていきますからね。ゆっくり丁寧に焦らなくていいので、あなたのペースで再構築が進んでいきますからね。以上 ABC それぞれのカードから2026年あなたの開運テーマをお届けしました。あなたの心にしっくりくるメッセージはありましたか？ あなたが選んだカードには今のあなたに必要な答えがちゃんと映し出されています。2026年が皆さんにとってより自由に、より温かく、自分らしい1年になるといいですね。拙いリーディングに最後までお付き合いいただきありがとうございました。カードからのメッセージがあなたの心を少しでも軽くしてくれますように。そろそろまどろみの時間もおしまいです。本日のお話はいかがでしたか？感想や応援メッセージなど、ぜひ番組ホームページへお寄せください。お待ちしております。そしてもう少し心を休ませたくなったら、私のカウンセリングルーム、ライトハートへお越しください。番組ホームページにリンクを貼っていますのでね、見てみてくださいね。どんな些細なことでも構いませんので、お待ちしていますね。では皆さん、それでは午後もあなたのペースでぼちぼち行きましょう。それじゃあまたね。